新春座談会、令和7年新しい年を迎えました。今回の新春座談会では、昨年の出来事を振り返りながら、今年1年の市政や今後の街づくりをどのように進めていくのか、頼高秀夫蕨市長と大石浩一蕨市議会議長、蕨市出身で囲碁のプロ棋士として活躍する竹下良也さんの3人が語り合いました。
市民の皆さんと歩む蕨の未来のため、今年も市政推進に全力を尽くします。蕨市長、頼高秀夫、北町在住、61歳。
市民の皆さんが元気に暮らせるよう、行政と連携し、まちづくりを進めます。蕨市議会議長、大石浩一、中央在住、62歳。
蕨市は人が温かく暮らしやすい町。離れたからこそ魅力を感じています。竹下良也さん、19歳、塚越小学校卒業後、中学生からは囲碁の道場に住み込み、プロ棋士を目指す。高校1年生時の令和2年に入団し、5年に2段に昇段。藤沢和成八段門下。妹奈々さんもプロ棋士、令和5年入団。第32期竜王戦ベスト8など、今後が嘱望される若手棋士。
飛躍する蕨の未来に向けて、あったか市政は大きく前進。
市長、竹下さん、お久しぶりです。小学生の頃にお会いしたことは覚えていますか？
竹下、はい、3年生の時に囲碁の全国大会で準優勝した報告のため、市役所を訪問しました。
竹下さんがあの時の夢を叶えてプロ棋士となり、活躍されている。こんなに嬉しいことはありません。私も囲碁が好きで、蕨出身の竹下さんのことはいつも応援しています。昨年11月には、広島アルミ杯若鯉戦で初めての本戦出場も果たしましたね。
議長、おめでとうございます。
ありがとうございます。プロになって4年ですが、昨年は勝率もこれまでで一番よく、自分なりに目標は達成できたと思っています。お二人はどんな年でしたか？
蕨の未来への飛躍に向けた三大プロジェクトでは、一昨年に庁舎の建て替えが完了したのに続き、昨年はいよいよ蕨駅西口再開発事業が着工し、市立病院の移転建て替え方針を決定するなど、市政が大きく前進する一年となりました。
小学生の頃、蕨駅西口の5階所によく通っていたので、駅前は思い出深い場所です。きれいになり、図書館や商業施設ができると、多くの人が訪れると感じます。
新しい図書館は、自動貸出機の導入や開館時間の延長などにより、便利になるのに加え、中高生世代の居場所となるヤングアダルトエリアが設けられるなど、若い世代も利用しやすくなります。
議会でも全国の先進的な図書館を視察してきましたが、どの地域でも充実した駅前図書館は多くの人に利用されていますね。
また、昨年は元日に能登半島地震で甚大な被害が発生するなど、災害への備えの大切さが改めて認識された一年でした。
私も市と蕨防災士会で立ち上げた蕨防災大学校に携わっていますが、防災に対する市民の関心はとても高まっています。
能登半島地震では大規模な断水が続き、被災者の生活に大きな影響が出ました。蕨市では水道の耐震化に力を入れていて、基幹管路の耐震化率は 99.4%、全国平均の 42.3%、令和4年度末現在を大きく上回ります。昨年はさらに避難所や病院などにつながる重要施設排水管の耐震化を進め、今年度末には耐震化率 95% となる見込みです。合わせて昨年は山梨県笛吹市や株式会社ルネサンスと協定を締結し、災害時の協力体制の充実も図っています。
それは心強いですね。
また、能登半島地震の際には、市としてできる限りの支援をしようと、公共施設や駅前で義援金を募ったほか、被災自治体へ市職員や給水車の派遣も行いました。 竹下さんも囲碁を通じたチャリティーイベントに参加したそうですね。
市長の藤沢和成先生が社会貢献活動に熱心な方で、私もそういった機会には積極的に参加しています。都内でのイベントに加えて、被災地の方とのオンライン対局も行いました。
災害からの復旧復興には、道路や建物だけでなく、生きがいや楽しみなど、心の元気を取り戻すことも重要だと思います。その点で、プロ棋士と対局できた囲碁ファンは嬉しかったでしょうね。
イベント終了後、参加した皆さんがとても喜んでくれていたと聞き、私も嬉しかったです。
その他昨年は、家庭用防犯カメラの設置費補助制度の創設や、街中防犯カメラの増設など、防犯対策をさらに強化しました。また、子育て・教育の分野では、高校卒業までの子ども医療費無料化や、第2子以降の学校給食費無償化、すべての小中学校体育館へのエアコン整備の完了などを進めました。
母校の塚越小学校の体育館もエアコンが整備されたのですね。
また、健康づくりの分野では、高齢者の補聴器の購入費や、帯状疱疹ワクチン接種費の補助を開始したほか、誰もが健康で幸せを実感できるスマートウェルネスシティを目指し、ウォーキングに取り組む市民の輪を広げています。さらに、にぎわい創出にも力を入れ、空き店舗の有効活用の取り組みを一段と進め、民間企業や金融機関等との4社協定も締結しています。
私たち市議会も、より良い街づくりに向けて、市に提言や要望等を行うとともに、11月には議会報告会を開催しました。参加者からは、市立病院や西公民館の建て替え、子育て・教育など、多くの意見が寄せられましたが、速やかに市の関係部署に共有することができ、連携した課題への取り組みにつながったものと考えています。
お二人とも充実した一年だったようですね。
便利さと温かさが同居するわらびの魅力をこれからも発信。
ところで、竹下さんはどんな経緯で囲碁を始めたのですか？
小学2年生の時、父に子供、囲碁教室に誘われたのがきっかけです。それまでは野球少年だったのですが、こういう遊びもあるんだなと新鮮に感じました。
プロを目指すほどに熱中していった理由は何でしょうか？
自分が強くなって、以前は叶わなかった相手にも勝てるようになるのが楽しかったんです。中学生になってからは、わらびを離れ、都内にある師匠の道場に住み込んでプロ棋士を目指しました。高校1年生の時にプロになりましたが、今も道場で生活しています。
中学生が親元を離れ、師匠のもとで修行するというのは大変な決意ですね。
当時はプロになるために勉強し続けるしかないと必死でした。
小学生時代を過ごしたわらびには、どのようなイメージを持っていますか？
今も月に1回程度は実家に帰っていますが、わらびは暮らしやすい住宅地で、ご近所同士の結びつきが強いイメージです。今思えば、学校に行くときにも近所の人にいつも声をかけてもらっていました。そうした地域の温かい関係がわらびの良さだと感じます。
わらびは都心に近く、便利な町であると同時に、コミュニティが豊かで、歴史と人情味のある町でもあります。その両方を併せ持っていることが、わらびの良さであり、住み心地の良さにもつながっているのだと思います。
わらびは、地域が小さく、徒歩圏内に多くの施設が集まっているので、住民同士の顔の見える関係が生まれやすく、それが町の良さにつながっているんでしょうね。
今後もわらびの魅力を市の内外に発信していきたいと思いますし、竹下さんのようにわらびに縁のある人が活躍していることは、町にとって明るい話題になります。
機会があれば、いろいろな形でわらびでも活動してくださると嬉しいですね。
はい、そうした際にはぜひ協力させてください。
さらなる暮らしの安心と未来への飛躍、市民と共に選ばれる街づくりを推進。市民の皆さんと共に歩む住みよい選ばれる街わらびへ。
竹下さんは今年 どんな目標を持っていますか？
今私は2段なので、まずは3段に昇段することを目標に頑張ります。そして昨年以上に若手棋戦で活躍していきたいです。
これからも応援しています。妹の奈々さんも昨年からプロ棋士として活動していますね。
お互いプロになり、これからは妹に追われる立場になります。私も負けられないなといい刺激になります。
いつかプロの棋戦でご兄弟が対局されるのも楽しみです。
今年は竹下さんが成年式を迎える年でもありますね。
今は市外に住んでいますが、蕨市の成年式に出席する予定です。小学校の同級生に久しぶりに会うのも楽しみにしています。
ぜひいらしてください。お待ちしています。
お二人は今年どういった年にしたいと考えていますか？
蕨を市民の皆さんが元気に暮らせる町、そして災害などの万が一の時にもお互い助け合えるような町にしたいと願っています。そのために議会ができることには全力で取り組んでいきますし、議会と行政の協力も欠かせないと思っています。
議会と行政はより良い町づくりを進める両輪ですね。今年はさらなる暮らしの安心と未来への飛躍に向けて、ライフラインの耐震化などの防災対策、自然と触れ合える公園やボール遊びができる公園の設計、学校トイレの改修など、子どもたちの教育環境の充実、ウォーカブルな街づくりなどの健康づくり、空き店舗の有効活用や中山道に面したにぎわい交流拠点の整備計画といったにぎわいづくりなどを着実に進めたいと思います。同時に未来への三大プロジェクトでは、蕨駅西口再開発事業が令和9年7月の竣工に向けて地上部分の建設が進むとともに、今年度に策定する新病院の基本構想、基本計画に基づき、来年度は設計を進めます。
重要な一年になりますね。
今、日本は少子高齢化、人口減少社会に伴う諸課題に直面していますが、蕨市では人口の微増傾向が続き、選ばれる街づくりが進んでいます。今年も蕨の限りない発展のために、市長として先頭に立って、市民の皆さんと力を合わせて、蕨の住みよい街づくりに全力を尽くします。
それでは、今年一年、皆さんにとって良い年でありますように。
蕨の未来を語る、頼高秀夫蕨市長、大石浩一蕨市議会議長、竹下良也さん。座談会の様子の写真があります。令和6年、市政トップ10、表があります。1、蕨駅西口再開発事業、建築工事が着工、1月。2、市立病院の移転建て替え方針を決定、3月。3、第2子以降、学校給食費無償化事業を開始し、4月。4、市内全小中学校体育館のエアコン整備が完了11月。5、家庭用防犯カメラ設置費補助を開始し、4月。6、18歳、高校卒業までの子ども医療費の完全無料化を開始し、4月。7、山梨県笛吹市と災害時総合応援協定を締結、5月。8、高齢者補聴器購入費助成を開始し、4月。9、群馬県片品村と森林整備協定を締結し、カーボンオフセット事業を推進、5月。10、空き店舗有効活用に関する民間企業、金融機関を含む4社協定を締結、11月。